浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
今の話で言うとちょっとスクワットに戻っちゃいますけど、うん、僕は若い時はもっと早く動けたんでしょうかね
そうだね、どんなんでしょうね。
あの先ほど冒頭にね、あの速度とその加齢の話をちょっとされたと思うんですけど、やっぱりその年を取ると遅くなっていくっていうか、うん、まあ、あるスピードに落ち着き始めるっていうのは、うん、なんか理由みたいなものってあるんでしょうかね。
まあ理由とか言う前にその確かに反復横跳びの成績見れば多分わかるんじゃないですかね。
あ、
前より速くなってるってことはないと思いますよ、きっと。
まあね、うん、確かにあの国民の体力テストには反復横跳びがあるかどうかちょっと覚えてないんですけども、はい、なんとなく年齢でこう出してるやつはそういうスピード系のものが全部落ちていくような印象ありますけどね、
うん、そうですね、反復横跳び、うん、あれで怪我する人結構多いみたいですけどね、話変わりますけど、あの人体痛めたりした。
そっか、反復横跳びこそ確かにあの走るその走る時のスピードとは違って、うん、あの繰り返し
切り返しみたいな
ですよね、うん、周波数的な動きですよね、うん、だとすると早く動くかどうかの起点に参考になるのかもしれないです。
ただまたぐ幅がね、うん、あれもっとこう相対的にした方がいいような気がしますけどね。
ああ、
速さだけ見るなら
身長だとかに応
じて、そうゆっくりでも大きくまたげちゃったら、
うん、
横に動かなくてもできちゃったりなんか極端に言えばですけど、
まあね、
うん、
ただ小さい人はまあその歩幅が全然足りなかったら別ですけども、足幅が足りなかったら別だけど、うん、小さい人は早く動けれる可能性はある。
そうね、ただ大きい人から比べると距離が遠いからちょっとフリーのような気もしちゃうというね、うん、遠いとこまで早く動かなきゃならないのと、うん、
それでその届かなかったらちょっと別だけど、うん、届く範囲だったら逆にあれなんですかね、小さい手足の短い人の方がさっきの周波数を上げられる、
それ身長で標準化しないと本当の速さっていうのは分かんないですよね。まあ、うん、単純に速いだけを見てるわけじゃないのかもしれないけど、でもまあそういう俊敏さを見てるんですよね、
うん、でも出てくるのは時間で出ちゃうからね、
時間の中の何回や
ったかって
回数で出てるんですけど、うん、だからまあ時間って言ってもいいんですけどね、同じ回数やるのにどれだけ早くできるかっていう振り返ってもまあいいんでしょうけど、だからそういう面でちょっとね、早く動くってどういうことかなみたいなの考えてみてもいいのかなって、うん、何回も言いますけどね、
早く動く、まあ早く動きたいですよね
そうですね、なんか、うん、まあいつも早くしてるのもね疲れちゃうかも、
まあせっかちな印象になっちゃうけど、うん、でも俊敏さの表れですよね、うん、一つはね、
うんうん、自分も思いますよ、階段をほらバーッと降りていく時、
はいはい、
昔だったら、まあ、2段ぐらいと超えてても全然リズムに合わせられるけど、ちょっと今下手するところぞみたいなちょっとありますよね。
あの
リズムにこうついていけなくなるんじゃないかっていう、
うん、
大げさに言えばちょっと恐怖感みたいな。
なるほど。
なるべく早く降りようっていうふうには練習はしてますけど、
自分が昔子供の運動会に出て走った時、うん、足がもう回転しなくなってるんですよね
なんかそうやって転ぶお父さん方多いみたいですね、
うん、イメージはもう体が走ってるんだけど、
ね、若い時のね、
足が全然動いてない、
ついてってない
ん
ですよ、
ね、うん、
それってやっぱりちょっとこう足の振りが遅くなっちゃってる、
そう、回転数が落ちてるっていうかね、周波数が落ちてる感じがしますよね、
うんうん、
うん、なるほど。で早くやっぱり動けなくなってくる、ね、で早く動くようにするためになんか条件が必要なのかもしれない
です、うん、だからその一つに筋力っていうのは確かにあるんでしょうけどね、うん、その前言ってた速筋、早く収縮して強い力を出す、だけど疲れやすい、そういうのが年取るとこう萎縮っていうかしぼんできちゃうっていうふうには言われてはいるんですけどね、うん、そうだったらそれで、別にその通りで何の疑念もないんじゃないって言えばそうなんですけど、
それはあれなんですかね、鶏が先卵が先じゃないけど、
うん、
速筋の機能が落ちてきたから早く動けなくなってってるのか、早く動く機会を失われた結果、うん、速筋が選択的に落ちてってるのか、
その可能性もあるんじゃないかな、うんうん、
じゃあある意味高齢者のトレーニングだとか、うん、アンチエイジングのためのトレーニングとしてもしかしたら速さの要素をちょっと念頭に入れなきゃいけないのかっていう、
はい、そうですね、入ってるのかな、ある程度入ってると思うんですけどね、うん、でもちょっと速さだけこう浮き立たせてみてね、
うん、
一つの要素としてもうちょっとこう見てみるのもいいのかなと思います。
まあ、ランニングのような形で速くさせると転ぶとかってね、
リスクありますよね。
あるいは反復横跳びなんかも速くさせて、うん、
転ぶ確率高いですよね。
剣を切るとかね、うん、あるかもしれないけど、でも例えば自転車のペダリングをできるだけ速く回すときとゆっくり回すときとかに組み合わせるようなね、
反復の動作でね、
うんうん、こういうリスクがあまり少ないような状況下で速く活動させるっていうのって、うん、もしかしたら必要なことかもしれないですね、
うん、その場でこう速く足踏みしてみるとかね、
うん、
でなんかこう漠然としてるんですけど、その人に合った速さみたいなのがその体格も年齢も筋力も総合的に含めてあるのかなっていう気もちょっとおぼろげながら感じたりするんですけどね、う
ん、そんな気はしますよね。例えば、うん、じゃあ練習したからって際限なく速くなっていくかっていうと、うん、そこにはある一定の何か限界値がある。
そ
う、
それがこの間のスクワットなんかでも、うん、ある一定の決められた反復の動作が、うん、まあ、速度によってもう限界が来るっていうね、
うん、
のがあるから、まあ、その人々の限界っていうのはあるんでしょうけどね。
この限界の中の一つとして体の組成っていう、
うん、
手足の長さだとか重さ質量だとか、うん、そういったことである程度規定されたその人の持ってる限界値みたいのが
まず前提としてね、うん、それがあってさらにいろんなものがこう積み重なってくるのかなと思うんで、うん、まあ何ですか、スクワットから、ね、お題が煮詰まってるようでしたらそういう話してもいいんじゃないかな
ってい
う、なんかそういう話じゃなかったでしたっけ、
情報したいってことですか。
いやいやいや、情報っていうかねこういうのもあるよみたいな、
いやいいんじゃないですかね、
う
ん、いや
そうですか、
二関節筋の話はねちょっとまた分かったり、うん、ある程度しゃべれるようになってからお話さんの入れていきたいと思うけど、
そうですね、あれなんかこう分かりやすいモデルみたいなのが提示できたらいいんですけどね、うん、
ちょっとやっぱりねもう一つ速度というところを少しこだわってまた、うん、関わっていきたいなと、
うん、もうちょっとそのことを話してみたいなと思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
じゃあ少しスピード要素速度要素っていうところに今後つなげていきましょうか、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。